自由にされてというタイトルでメッセージをいたします。共に御言葉に聞きましょう。天の地なる神様、主の御言葉をありがとうございます。これから聞き入りたいと願います。あなたご自身が導いてください。お一人一人に細き御声でお語りください。かけなるものはご用意いたします。どうぞ清めて用いてください。お願いいたします。一切委ねます。御導きください。イエス様皆を通してお祈りをいたします。アーメン。まあ、突然ですけども、平和を願う祈りというのがあるんですね。ご存知の方も多いと思います。このような祈りですね。主よ、私をあなたの平和の道具として用いてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができますように、助け導いてください。主よ、私に慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを望ませてください。まあ、こう続いていくわけですけども、私たちがですね、憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに、和解を、こう、もたらすことができればですね、そういう器になれれば、どんなに素晴らしいことでしょうか。で、この祈りはですね、聖フランシスコ、フランチェスコという人が祈った祈りなんですね。で、聖フランシスコは、13世紀にイタリアのアッシジの町の裕福な商人の息子として生まれました。まあ、贅沢な、生活を楽しんでいた人らしいですけども、しかしある時ですね、ローマに巡礼に行ったんですね。その旅に出た時に、古事記の、苦しみを見て、心を動かされて、古事記の服とですね、自分の服をこう取り替えて、自分もしばらく古事記をしたと言われます。その経験が彼に大きな影響を与え、やがてはですね、本当にこう全てを捨てて貧しい人、まあ、特にハンセン病の患者の方ですね、に使えるような働きを、始めるんですね。で、彼はですね、イエス様の、御言葉がありますね、マタイの御言葉です。行って天の御国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い返しなさい。これは、プロジェクター大丈夫ですか？ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に、金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には、袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。マタイの10章の7節から10節ですけども、これをですね、自分への、呼びかけとして受け取って、この言葉を生きていったんですね。そして当時のハンセン病患者が着ていた服と同じような、服を着て、靴も履かず、石品を生きつつ神に仕えたんです。やがて彼の周りに、彼の姿に動かされてですね、人々がこう集まってきます。そして現在に至るフランシスコ会というですね、修道会が、まあ、生まれるんですね。で、なぜ彼はですね、富のすべてを捨てて、そのような生活に入ったんでしょうか。で、一つにはですね、今日先ほど読んだ聖書の箇所ですね、21節、この言葉に従った、習ったという人も、まあ、いますが、いずれにしてもですね、自分がイエス様に従うために、妨げになっているのは富だと、まあ、理解したんだと思いますね。だから自分をこう地に縛り付けている、イエス様に従うことを邪魔している、そういう富からですね、あるいは全てのことから、自由になろうとした。自由になって、主イエス様に従おうとした。のではないかと思います。で、今日の箇所、特に20節をですね、皆さんはどのように受け止められるでしょうか。カトリック教会にはですね、聖フランシスコのように全ての私有財産を、放棄して、聖職者になったりですね、修道院に入ったりして、このイエス様の御言葉に応答しようとする人々が今もいらっしゃるように伺っています。まあ、聞きかじりですけれども、カトリック教会ではそういうことができる特別な人がいて、 その人々にこの言葉は語られている。一般の信者はその高徳に感謝して、まあ、それにすがればいいんだと。まあ、そんなふうに、御言葉を、まあ、理解しているんだそうです。今もそうかよくわかりません。聞きかじりです。で、一方、プロテスタント教会ではですね、すべての信者に、この言葉が語られていると理解するんですね。私、高校の時ですね、前に、何かの授業でしたけどね、私がそこに座っていて、前に友達が座ってたんですけど、先生がある質問をしてですね、その答えをですね、はい、君って言って、私の前の、彼にこう、はい、君って指したんですよね。だから彼がですね、ひょっと避けたんですよ。そして指先を渡しに来たんですね。私は、避けることもできなくてですね、まあ何か答えたんだと思いますけども。私たちは避けることはできないんですね。この箇所を。だからこの箇所をどう理解し、どのようなメッセージを受け取ればいいのかということをやっぱり考えなければいけないですね。そこでですね、内容と、まあ、信仰生活の適用と、二つのことをお話ししたいと思います。一、内容。主イエスに従うことへの招きを拒否する。イエス様とこの金持ちの男の会話は、まあ、物分かりに終わるわけですよね。何が問題だったんでしょうか。彼はですね、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらいいんでしょうかと、イエス様に聞いてきたんですね。で、彼は永遠の命を求めていました。私たちもそうじゃないでしょうか。私はうつで入院している時ですね、もう誰を見てもですね、誰を見ても、ああ、この人もやがて死ぬんだ。ああ、この人もやがて死ぬんだ。そんな風にしか感じられなかった時があるんですね。まあ、人生というのは非常に虚しく、思いました。まあ、今はそうでもないんですけども、しかしやっぱりですね、永遠の命というものがなければですよ、人生は、間違いなく死に向かっていくわけですよね。そして、その中で喜びもありますけども、悩んだりですね、苦しんだり、悲しんだり、そういうことをしながら死に向かって歩いていくわけですよ。何のために生きていくんでしょうか。もしこの世界を超えた命が待っているんでなければ、やっぱり人生は虚しいと思いますよね。で、彼はですね、人生に死が待っていることを意識していました。そして永遠に生きたい、死に勝ちたいと思ったんですよね。そしてその道を知りたいと願ったわけです。で、彼はですね、17節にありますね、永遠の命を自分のものとして受けるためにはと言ってますね。新共同訳聖書は、受け継ぐにはって訳してるんですね。親から財産を分けてもらうように、永遠の命はですね、神様から、分けていただくより、他にはないということを意識しているわけです。そしてその分けてくださる方を、イエス様は知ってるはずだと。知ってるに違いないと思ったんですね。だから聞いてきたわけですよ。彼はですね、何かをすることによって、具体的には律法を守ることによって、それを手に入れよう、それを神様から受け取ろうと、まあ、そういうふうにしていました。で、一生懸命律法を守ったと思います。しかし、永遠の命を受けられるという確信がないわけですね。それで、あと何をすればいいんですかと聞きに来たわけです。そこで不思議なのはですね、ここで不思議なのは、イエス様がですね、こうおっしゃっていることですよ。今しめあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。と言ってらっしゃるんですね。私たちはですよ、永遠の命をいただくことはですね、つまり神の国に入ると言ってもいいと思いますけども、それは何かをすることによって手に入れられるものではなくて、ただイエス様を信じて、神の恵みに信頼をして、神様こんなものですけども、受け止めてください、受け入れてくださいと、身を低くして神様を見上げ、それしかないということを教わってるわけですよね。それなのにここではですね、まるでイエス様が立派法を守れば永遠の命を手に入れられるよとおっしゃっているような感じがします。これをどう考えればいいんでしょうか。で、ここでイエス様を言われた戒めはですね、モーセの十戒ですね、モーセの十戒の一部ですが、いずれも隣人との関係について、命じられている戒めをピックアップしていらっしゃるんですね。後にですね、ローマ その中でパウロがこのように言っています。どんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されていると言ってますね。ロマ書13の9ですけども、説明しています。イエス様はその元になるような信仰を、まあ、語られるわけです。それは、その人の神様への姿勢、神様との関係は、具体的には隣人との関係に出てくるからではないでしょうか。だから、永遠の命を求めるものとしての彼の生き方をイエス様は見ようとされたんだと思うんですね。永遠の命は神からいただくものであるとすれば、神様との正しい関係を求めることなしにはですね、それはありえないわけです。それに対して彼は、そのようなことは皆小さい時から守っておりますと答えます。21節にですね、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われたとあります。この慈しんでという言葉は直訳すれば、愛してという言葉です。イエス様は彼のそういう生き方を、まあ、喜ばれたわけですよね。そこで慈しんでおられるわけですから、喜ばれたんです。と同時に、その真剣な求道に応えて、イエス様も本気で、真剣に彼を永遠の命へこう、押し出そうとされていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。それが21節の言葉だと思います。私は以前はですね、この箇所を次のように理解してました。何をすれば、立法をどう守れば、と言ってきた彼の考え方の土俵の上に、イエス様が一旦こう乗られてですね、その延長で、あなたにはまだ欠けたことがあるよ。持ち物を全部売り払って、貧しい人に分けてあげなさい。そう言われたんではないか。で、結局彼にはそれができないわけですから、それができないということをあらかじめイエス様は見越しておられてですね、立法の土俵に乗られて見越しておられて、そして、こういう厳しいことを言われたんではないか。で、そのことを通してですね、何かをすることで、立法を守ることで永遠の命をつかみ取ろうとしてもできないんだよ。永遠の命は信仰によって神様からいただくしかないんだよ。信仰によってね、イエス様を見上げるしかないんだよということを教えようとされたんだと、まあ、そんなふうにこう理解してました。そんなふうに学んでました。で、確かにそういう面もあるかもしれませんけども、今少し違う考え方をしてるんですね。イエス様はですね、真剣に永遠の命を求めてきた彼を心から喜ばれたんです。そして愛されたんです。そして21節のポイントはですね、持ち物を全部売り払えということよりもむしろ私についてきなさい。私に従ってきなさい。ということだと思うんですね。先ほどですね、永遠の命をいただくには、イエス様を信じて、神の恵みに信頼をして、神様を受け入れてくださいと、身を低くして神様を見上げるしかないと。申し上げましたけど、それは言い換えればですね、イエス様に従う、イエス様に従い続けるということです。で、今はですね、私たちがどこにいようがですね、聖霊としてのイエス様に従うことができます。霊的に従うことができますね。まあ本当感謝ですよね、そういう意味では。しかし、この時はイエス様は肉体を取っておられましたからね、本気になってイエス様に従おうとすれば、財産を売り払って身軽になって文字通りイエス様の後についていくしかないわけですよ。だからイエス様は本気になって彼を召された。本気になって弟子にしようとされたんではないでしょうか。しかし彼はその言葉に今答えることができなかったんですね。まあイエス様はその意味ではがっかりされたんではないかと思います。彼はイエス様に信頼するよりも、まあ、元の生活ですね。まあ、財産に信頼する方を取るんですよね。まあ、無理はないといえば無理はないと思うんですけども。で、23節の言葉はですね、イエス様の悲しみの言葉だと思います。そして、金持ちの男の姿をこう、まあ、一般化してですね、25節で、金持ちが 神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって語られるんですね。で、その言葉に弟子たち驚くわけですよ。というのはですね、当時は、経済的に繁栄していることは、その人が神様に愛されていることの印だと考えられていました。富めば富むほど神の国、永遠の命に近いと思われていました。しかし、イエス様はその考え方を全くひっくり返されたわけですね。それはイエス様が、人にはできないことですが、神にはできるんですと言っておられるように、結局ですね、永遠の命を受けること、それは人間のいかなる技が保証することでもない。ただ神様の技なんですね。私たちは神にお願いするしかないわけです。そのために人にできることといえば、神様に信頼をして自分自身を、自分の人生をイエス様にかけていくことなんですね。言葉を変えれば、日々イエス様に従っていくことなんです。29節から30節でイエス様は、そのためには犠牲があるかもしれないけれども、結局それが人生の豊かな祝福を受ける方法なんだ、そしてやがて永遠の命に至る方法なんだと、そう言われているように思います。それが内容ですね。さあ、じゃあここから信仰生活への適用を考えましょう。豊かな信仰生活への招きに応えるとタイトルをつけました。で、この箇所がですね、私たちにチャレンジすることは、イエス様に従うということだと思います。イエス様に従うということはどういうことでしょうか。ここに登場した金持ちはですね、ルカ福音書の、並行記事では、まあ、議員、あるいは役員、役人だったと記されています。だから彼にとって生きていく土台は何だったかと言いますと、それはおそらく富ですよね。あるいは議員、役人としての地位でした。彼は富と、まあ、地位の上に人生をこう作り上げていたわけです。確かに誠実な人だったと思います。神様を求め、神の律法も一生懸命守ったんですね。でもやっぱり彼にとってはですね、富と地位が人生の土台であってですね、富と地位によって、まあ、いわば地上に縛り付けられているわけですよ。で、イエス様のチャレンジはですね、人生の土台を富や地位の上に置くんではなくて、私の上に置きなさい。ということだったと思います。あなたを地上に縛り付けているものから自由になって、本当に私に従ってきなさい。あなたの生きる土台を私の上に置きなさい。そのようにして永遠の命を目指しなさい。人生の土台を私の上に置かなければ、永遠の命に至ることはできないんだよと、そう語られたんではないでしょうか。彼は人生の土台をこの世の富と地位の上に置いています。その状態で、土台はここに置いて永遠の命を手に入れようと、まあそうしたんですね。でもそれは難しいんですね。マタイ福音書ではですね、イエス様は次のように言われています。天の国は次のように例えられます。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が、良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払い、それを買う。神の国に入るということは、持ち物をすっかり売り払ってと表現されているんですね。それまでの生活をある意味では手放して、そして新しいものに専念するような、そういうこう生き方の、なんて言いますかね、方向転換、土台の変換、そういう姿勢が必要であるということをイエス様は語っておられます。しかし人生の土台をイエス様の上に置く、あるいは生き方の方向転換をするとは具体的にはどういうことでしょうか。そのことと持ち物を皆売り払い、その上で私についてきなさいの言葉とどうつながるんでしょうか。私はですね、私たちに、まあ、なんて言いますかね、求められていることもですね、 広い意味で言えばですね、聖フランシスコのように、私たちを地上に縛り付ける、危険のあるものから、自由になることではないかと思うんですね。もちろん、地上を生きていくためにはですね、ある程度の富は必要ですね。これは私たちの現実ですよ。だけど、要するに富をですね、最も大切、最も基本的な土台とはしないんですね。例えばですね、富はこの世でイエス様に従って生きるために、そのための必要を満たすために、神からいただいて、神から預かっているもの。そう考えるわけですよね。神から預かっているものだからこそ、大切にしなければいけない。そして使うときも本当に大事に感謝しながら使うわけですよね。預かってるわけですから。でもそこで大事なのは、魂をですね、富に魂を支配されないということです。最後の信頼はイエス様に置くわけですよね。イエス様についていくことを第一にする。その思いだけはしっかり持っておくということではないでしょうか。ラジオ放送でですね、良い働きを長い間された羽鳥明先生がですね、アメリカの進学校で学んでおられた時の話をされてましたね。学費が高いんですね、向こうの進学校は。それで先生はですね、アルバイトにこう明け暮れていたわけですよね。もう学費を払うためにですね。しかしある時ですね、こう思われたそうです。私は神に仕えるために学んでいるのに、やっていることといえば金儲けだけじゃないか。そう思ってですね、そして方向転換をして、それからアルバイトに使う時間をですね、神を伝えるためにこう使うようにされたそうです。もちろん収入は減りました。しかしある日ですね、学校にこう授業料を納めに行くとですね、あ、羽鳥さん、あなたの分の授業料はもう納められていますよって、言われたんだそうですね。神様が喜ばれて誰かを使ってそういうことをされたんじゃないでしょうか。富だけではありません。例えばですね、こんな話聞いたことあります。聖書学という学問があるんですね。聖書をまあ専門的に学んでいく学問なんでしょうけど、聖書学ではですね、信仰がない方が学問的に深い研究ができるのそうですよ。と思いますけどね。つまり学問ですからね、学問だったらいろいろとこう疑わないといけないんですよね。疑ってかからなきゃいけない。ところがですね、信仰があると、信仰に抵触するような疑いはしたくないわけですよね。しないですね。だからある人はですね、実際に上の人からですね、君も信仰を捨てた方がいい研究ができるよってこう言われたんだそうですよ。学者としての名誉に関わることかもしれません。でもそこから自由になるわけですよね。そのようなことはですよ、私たちの周りには形を変えていろいろあるんじゃないでしょうか。三浦綾子さんがですね、朝日新聞の、検証小説にですね、応募するために評点をですね、一生懸命書いてた時の話ですね。締め切りが12月31日だったそうです。で、その締め切りに間に合わないかもしれないってこう思われたんですね。そこでご主人の光代さんにですね、こうおっしゃったんですよ。毎年ね、子供たちを集めて盛大にやってるクリスマス集会だけど、今年だけは、中止してほしいわってこうなんか言われたんだそうですね。そしたら光代さんは言われたそうですよ。神が喜びたもうことをして落ちるような小説なら書かなくてもいいって言われたんだそうですね。これはすごい言葉ですよね。神が喜びたもうことをして落ちるような小説なら書かなくてもいい。本当にすごいことだと思うんですけど、要するに主に従うことにおいて何事からも自由だったではないかなと私は思うんですね。で、なぜですね、聖書はそれほどイエス様に従うということを強調するんでしょうか。信仰生活はそんなに、簡単なもんじゃないよということを言わんがためでしょうか。そうじゃないんですね。イエス様はこの箇所の最後にですよ、信仰生活の祝福を語っておられますよね。で、以前私水曜の集会でこうお話を伺っていた、 中川先生がですね、こんな話をしておられたのを覚えてるんですね。まだ、飛行機が一般的ではなかった時代ですね。ある人が日本からアメリカに行くのにですね、まあ船に乗るわけですよね。で、お金がなかったんで、4等席ですね。4等席のチケットを買ったんですね。やっと買いました。で、食べ物も食堂で食べるお金はないだろうと思ってですね、自分でスルメとチーズとクラッカーを持ち込んだそうですよ。で、食事の時間になるとですね、まあレストランにはこう素晴らしいご馳走が並ぶわけですけども、彼はですね、それを横目で見ながらですね、スルメをかじってたってですね、スルメとかチーズをかじってた。で、いよいよね、もうすぐアメリカに着くという時になって、彼はレストランのスタッフとばったり会ったんですね。そしたらスタッフが言ったんですよ。あら、あなたは食事の時間になると姿が見えなくなりましたけど、どうしてなんですか？で、彼は言ったんですね。私は実はね、船に乗るのが精一杯で、食事代まで買えなかったんですよ。で、スタッフはびっくりしてね、こう言ったそうですよ。あなたが買ったチケットには食事代まで入ってるんですよ。で、先生はね、こう言っておられました。信仰生活を送ることと、豊かな信仰生活を送ることとは違う。信仰生活を送ることと、豊かな信仰生活を送ることとは違う。私たちもですね、もしかしたら、とりあえず天国に行けばいいと、そういう程度の信仰生活を送っているのかもしれません。で、私たちの信仰生活、神様が入ってくださっている信仰生活は、本当はもっと豊かなもの、もっと素晴らしいものをもともと含んでるんじゃないでしょうか。食事代まで入ってるんじゃないでしょうか。しかしその本当の豊かさを味わうには、やっぱり打ち込むことが必要なんじゃないでしょうか。人生の土台を変えて、イエス様にかけていく。イエス様に必要に従うことを妨げるものに対しては自由になる。そのような信仰の姿勢がですね、私たちに信仰を持って生きることの本当の豊かさを味わわせるんではないでしょうか。イエス様はただついてこいとは言われないんですね。責任を持って私たちを招かれます。祝福の約束をして私たちを招かれます。イエス様に本当に従ってですね、人生の土台を、最後の信頼をイエス様の上に置いて、主が与えようとしておられる豊かな信仰生活に本当に預かりたいと、そんなふうに願うんですね。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。御言葉をありがとうございます。私たちの信仰の歩みを妨げようとする様々なものがあります。様々な試練や苦しみもそうかもしれません。富も私たちの魂を支配しようとします。イエス様に従うことにおいて、あらゆることから自由になることができますように、私たちの信仰生活を導いてください。お願いいたします。今週も使わされる場で生きてまいります。イエス様に信頼して生きていくことができますように、私たちの信仰生活を祝福してください。困難に直面するとき、あなたを呼び求めます。どうぞ速やかに助けの手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。心身の弱さを覚えておられる方々をどうぞ一人一人、それぞれの場で、それぞれの状況においてあなたが助けてください。お願いいたします。癒してください。支えてください。コロナ禍の中、お一人一人の歩みもどうぞ守ってくださいますようにお願いいたします。一切委ねます。一週の一切委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。